く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方が仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人とも共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。
お出しください。賛美を捧げましょう。賛美歌の2番です。
これは全部歌いましょう。それでは告白いたします。人信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。 我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
続きまして賛美、賛美歌の262番、ね、これも全て歌いましょう。それでは購読いたします。第一コリント人への手紙15章より、しかし今やキリストは
眠った者の発動として死者の中からよみがえられました。
というのは死が一人の人を通してきたように、
死者の復活も一人の人を通してきたからです。
すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、
キリストによってすべての人が生かされるからです。
聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、
最後のアダムは生かす御霊となりました。
兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。
朽ちるものは朽ち
できません。
聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。
私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。
終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちです。
ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。
朽ちる者が朽ちないものを切、死ぬ者が節を切るとき、
死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。
死よ、お前の勝利はどこにあるのか。
死よ、お前の棘はどこにあるのか。神に感謝すべきです。
神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。
ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、
いつも主の技を励みなさい。ご一緒に。
あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。
アーメン。それでは祈る時を持ちましょう。はじめにおさぼくしに一部に行きましょう。
お祈りしましょう。ハレルヤ。私たちの天の父なる神様、あなたの皆を心よりあがめ、また賛美いたします。あなたは深い憐れみにより私たちを死者の中から救ってくださいました。死はもはや私たちを支配することがなく、私たちの命はイエス・キリストと共にあなたの御前に守られていることを感謝いたします。やがて私たちはその日を見ます。あなたの御子がよみがえられたように、私たちもまた一瞬のうちに変えられて新しい体を与えられ、あなたの御前に立つことだと私たちはそう信じています。この希望は失望に終わることがありません。あなたが御言葉によって、またその御業によって私たちの前にその保証を与えてくださった、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちはその希望を持っています。どうぞ私たちの心の中にある死への恐れ、死への不安をどうぞ取り除いてください。あなたが一切の勝利者であることを私たちが固く信じること、地上の人生にあっても私たちがあなたにあって喜び、あなたにあって希望を持ち、そしてあなたにあって喜びを踊ることができるように、どうぞ私たちの人生をあなたの祝福の中に守ってくださいますようにお願いいたします。地上の人生ではさまざまな悩みや苦しみや病や、また障害や、さまざまな問題が私たちを取り巻いていることもまた知っております。それらはすべてこの古い体とともに過ぎ去り、私たちは永遠に生きるものとして、朽ちないものとしてあなたとともによみがえるのだということを、私たちがイエス・キリストにあって信じることができることを感謝いたします。どうぞ私たちのこの地上の人生をもあなたがあがなってください。悩みの中からあなたに信頼することによって救い出してください。重荷を下ろし、あなたに委ね、そして勝利者であるあなたご自身に、御子イエス・キリストに、私たちがその重荷を委ね、あなたと一つになることによって、一切のことの中で私たちが勝利者となることができますように、どうぞあなたが聖霊によって私たち一人一人を強めてください。台風が近づいております。その中で礼拝を守っておりますが、どうぞ私たちの心をあなたに向けさせ、この曇り、そして雨の降っているさなかにあっても、あなたの栄光に向かって私たちの目が上げられるように、どうぞあなたの御霊が私たち一人一人を強めてください。罪あるものですが、あなたに会って告白し、また 許しを受け取ることができますように、そしてあなたによって引き上げられますように。どうぞこの礼拝があなたの皆によって本当に真実で偽りのない本当にあなたの喜ばれる礼拝となりますようにお願いいたします。今日この礼拝に今道を急いでいらっしゃる方があるならば、どうぞその方の足を安全に速やかに届けてください。また今日事情により礼拝に来られない兄弟姉妹方がありますが、どうぞその一人一人を各々の場所にあって導き、この主の日、礼拝の日をあなたを覚え、あなたの御前にあなたを礼拝する心で過ごさせてくださいますようにお願いいたします。これから各々の祈ってまいります。一人一人の祈りにあなたが親しく耳傾けてください。やめる者にあなたの癒しが与えられますように、弱った者にあなたからの新しい力が与えられますように、また迷える者にあなたからの導きと助けが与えられますようにお願いいたします。感謝とともに御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。
それでは
その名前に我らの祈りがあなたに届いていることを心より感謝いたします。一つ一つ祈られました祈りが違いますが、その一つ一つにあなたが答えを備えてくださることを信じます。私たちがあなたに身を委ね、あなたの前に罪告白して許しを受けたり、本当にあなたに向かって心いっぱい賛美を捧げることができますように、どうぞ光を私たちのうちに満たしてください。私たちの心のすべての部屋をあなたの光が満たし照らし、そして新しい命にあふれさせてくださいますようにお願いいたします。続く礼拝のすべてにあなたの臨在が豊かにあふれ、また私たちの心があなたと豊かに交わるときにしてください。感謝を持って大きな御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
はい、それではイメージを変えましょう。
はい、それでは
Thank you.
今日のメッセージのための聖書箇所は2番目の黙示録の6章の17章でお願いします。
ヨハネの黙示録6章1節から17節までお読みします。新改訳聖書第3版480ページです。それではお読みします。また私は見た子羊が7つの封印の1つを解いたとき、4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ、黒い馬であった。これに乗っている者は秤を手に持っていた。すると私は一つの声のようなものが四つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。子羊が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ、青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死といい、その後にはハデスが付き従った。彼らに地上の4分の1を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証しとのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。私は見た、子羊が第六の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、仙人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは封印の日の到来としてメッセージを。
まして、皆さんおはようございます。今日はちょっと人少ないね。たまにこういう日が、まあ、台風が来てるから、ねね、みんな結構体調崩されてる方もありますから、最初に短くお祈りしましょう。天の父よ、あなたがこの御言葉から語ってくださいますように、また今日ここに集いなかった方々にあなたの癒しと助けと支えがありますように。感謝を持って御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは、6章に入ります。黙示録の第6章からは、いよいよ災いの日なんです。5章のところでイエス様が、送られたと見える子羊が6節のところで出てきて、でその子羊に7つの封印を解く、まあ、権利が、ね、あるということで、子羊の手にその巻物が渡されたわけです。この巻物はこれから起こる、出来事、この歴史に関する神様の支配を表しているわけで、いよいよその巻物が、一つずつ、封印が解かれていく様子がこの6章に書かれています。で6章は、1つ目から6つ目までの封印ですね。1から6までの封印が、解かれます。でもこのなんか読むとね、なんか随分きな臭くて嫌だなと、読んでて怖いなと思われる方が多いと思いますが、でもこれはイエス様の手の中にある巻物の封印なんです。つまりこれはイエス様がこの世界を贖い、そしてご自分のものとして取り戻すために通られるところなんですね。それを見失ってしまうと、ただ悲惨な、ただ問題が、そしてただ怖いだけになっちゃうんです。つまりこの一つ一つの過程はどうしてもイエス様がこの世界の主として、この世界を取り戻すために通らなければならない一つ一つのステップを表しているわけです。まあ、そういう目で見て、そして、あ、イエス様の御手の中にあって、これがで、この出来事が起こっているんだっていうことを忘れないように、このすべての封印はイエス様の手の中にあることなんです。そしてこの封印が一つずつ開かれて、そして七つ全部解かれることで、この世はイエス様のものとして、あがなまれる。まあ、そういう、目でですね、この封印を見ていただきたいんです。そうじゃないと、やたら怖い、神様怒ってるわけですよね。ジャッジメントで裁きの日だということで、ただただ恐ろしい書になってしまうんですが、でもそうじゃなくて、これはイエス様がこの世界を回復するためのステップなんだということを忘れないで、これを見ていきたいと思います。さあ、6章には有名な、4人の騎手が出てきます。英語ではライダーって言うんですね。ライダーって言うと、オートバイ乗ってる人もライダーって、今だと呼ばれる仮面ライダーとか言われますが、4人の乗り手、騎手ですね。4匹の馬が現れて、そしてその馬に4人の騎手が乗っている。でそれが、一つ一つの封印に従ってその馬が駆け出していくという、まあ、そんな様子が書かれています。第一の封印が、解かれます。山本さん、第一の封印が、一節で解かれます。子羊が七つの封印の一つを解いたとき、四つの生き物の一つが雷のような声で来なさいというのは、四つの生き物って何だっけ。神様の御座の周りに、前にいるケルビムですよね。だからケルビムが来なさいって言うんですね。でその声が、雷のような声で、来なさいと叫んだ。そうすると見よ、白い馬が、やってきた。封印が解かれると白い馬が登場するんです。そしてそれに乗っているものは弓を持っていた。 彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていた。さあ、この白い馬っていう、そしてその馬の乗り手が何を意味しているかっていうことなんですね。ここには4つの馬が登場します。白い馬、そして次は赤い馬、そして3番目が黒い馬、そして4つ目が青ざめた馬。そういう青ざめた馬っていうのはね、ロープシーっていう人 の文学のにもなってますよね。青ざめた馬っていう本がありますけれども、でも、まあ、あれはここから死のシンボルとしてロープシーが採用したことで小説になってますけどね。でも一つ目の白い馬、これが、まあ、割と謎なんですよ。ある人はこの白い馬っていうのはイエス様じゃないかっていうことを言う人がいる。っていうのは19章にイエス様が白い馬に乗って登場するからなんですね。ちょっと開けてみましょう。黙示録の19章の17節に、19の11ですね。19の11節にイエス様が白い馬に乗ってる登場するんです。かっこいいね。19章の11、また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。これイエス様のことだよね。その目は燃える炎、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。ますますイエス様でね、血に染まったっていうのは十字架が通ったってことです。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。いや、天使たちがね、従っている。この方の口からは諸国の民を討つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まず、その着物にも腿にも王の王、主の主という名が書かれていた。これイエス様です。これがイエス様のライディングですね。イエス様が白い馬に乗って登場するのはここです。ならばこの19の11に登場するイエス様と、先ほどの第一の封印を取った時に現れた白い馬の乗り手は全く違っているということがよくわかります。イエス様は多くの冠をかぶっていましたが、彼は冠を与えられました。しかもこの冠の方は月桂冠なんですね。王様の冠じゃないんですよ。イエス様が19章で被っているのは王としての冠なんです。だけれども、この元々のね、冠っていうのは2種類のギリシャ語があって、こっちは違うんですね。勝利者に与えられる勝利の冠、月桂冠がお意味する言葉が、この白い馬の乗り手には与えられている。そして、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ている。この第一の乗り手は、実は、イエス様の、まあ、模造品というかですね、コピーなんです。イエス様のように見えますが、そう、実はそうではない。なぜなら、その4匹の馬が登場して最後に、ハデスが、登場します。8節で、その後にハデスが付き従った。彼らに地上の4分の1を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。したがって、この一つ目の白い馬の乗り手は地上の獣なんですね。地上の獣、この4つの乗り手がもたらす災いが、実は8節の最後に書いてあるんです。第一の白い馬に乗っているのは反キリストなんですね。あ、そうだ、一つここで言っておくことがあります。この第一の封印が解かれてから起こってくるときには我々は地上にいません。これ軽挙の後です。軽挙された後でこの地上に起こることなんです。反キリスト見たいという方は残念ですけれども、上から見てください。地上でこの目で見ることがありません。上から見ることになります。 でもその時にキリストのコピーに人々は従って、そして彼は世界の勝利者になります。勝利の上に勝利を重ねようとして出ていく白い馬の乗り手、これは地上の獣なんですね。そして2番目、第2の封印が解かれます。すると、第2の生き物だから、ケルビムナンバー2が、来なさいです。すると今度は火のように赤い馬が出た。これは象徴的ですよね。この色は火と赤い色、これは、戦乱剣を意味しています。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々は互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。地上では戦争が度重なって起こり、そして多くの血が流されます。それが2番目に起こること。黙示録の中には3回大きな戦争が描かれています。これが1つ目、そして、2つ目、後の方に7つの8のところに災いで出てきて、そして最終的にハルマゲドンがドンと起こりますけれども、この、まあ、言ってみれば 極地戦とも言われるさまざまな、戦乱がこの2番目の封印によって引き起こされる。大変だね。この時クリスチャンも上に上がっちゃってますから何度も言いますが、でもね、残されてる人たちいるんですね。だから早く救われた方がいいです。救われないとこの時地上に登ってこの戦乱と獣に巻き込まれることになるから。3番目、子羊が第3の封印を解いた時、私は第3の生き物がケルブが来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ、黒い馬である。黒い馬は飢饉です。恐ろしい経済恐慌が起こります。これに乗っている者は秤を手に持っていた。すると私は一つの声のようなものが四つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一マスは一でない、大麦三マスも一でない、オリーブと同種に害を与えてはいけない。小麦一マスが一マスっていうのはですね、6節のところに新改訳をお持ちの方は下に注がついて、コイニックス完了で約1リットル相当と書いてありますね。下の中のところね、星印6節のところに書いてあるでしょ。だから1リットルの小麦が1でなり1万円になるんだっていう。今お米10キロ買っても2000円3000円それくらいだよね。でも1リットルの小麦が1万円で取引されるようになるって言うんですよ。えらい経済恐慌ですよね。ひどいデフレーションですね。それが起こって、ですから非常な食物危機が起こるんです。全世界的にこれに巻き込まれない人たちは幸いです。子羊が第4の封印を解いたとき、私は第4の生き物の声が来なさいというのを聞いた。4匹目ですね。ケルブの4匹目。で、私は見た、見よ、青ざめた馬であった。これに乗っているものの名は死といい、その後にはハデスが付き従った。ですから、この死っていうのは、その後に書かれている死病というのにあたり、そして、ハデスっていうのは死の、まあ、シンボルであります。ハデスとかゲヘナっていうのはもともとエルサレム郊外にあったゴミ焼却場なんですね。そしてそこは遺体とか動物の死骸なんかも火葬にされましたので汚れた場所とされていました。そのゲヘナ、ハデスが、死のシンボルとしてそこに描かれています。そして彼らに地上の4分の1を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。大変なことになりますね。世界人口の4分の1が死滅すると。 何によって。まず戦争ですよね、剣、そして飢饉ですよね、そして死病、まあ、どんな病気なのかわからない、ペストなのかエイズなのか、それより新しい伝染病なのか分かりませんけれども、でもそのような 病気が蔓延して地上の人口の4分の1が死ぬ、それが起こる。そしてさらに地上の獣によっても人々が殺されていくというわけですね。獣ったってあの動物じゃないよ、これ人間を表してますからね、後で出てきますけれども、反キリストのことを表しています。そして、第5の封印が解かれます。まあ、ここまでが 4匹のね、あ、4匹じゃない、4人のライダー、あの4人の乗り手によって引き起こされる災いの様子が書かれていて、その中で、殉教者が現れる。9節をご覧ください。子羊が第5の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証しとのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。これは7章に出てくる白い衣を着た人たちとは別です。7章に登場する白い衣を着た、あらゆる国民、民族、部族、民族、国語の人たちがうじゃうじゃ出てきますよね。あれクリスチャンです。先に天に引き上げられたクリスチャンです。ではこの6章の9節に書かれている殉教者は誰か。レフトビハインドですつまり教会が敬虚された後で、はい、やっぱりあの人たちが言っていたことは本当だったんだと悔い改めて死を信じる人たちが誇るって。多くのユダヤ人がイエス・キリストを信じるようになり、そしてその宣教によって世界中の中で悔い改めて神に従おうというクリスチャンが生まれてくるって言うんです。でもその人たちはこの災いにあります。そして特にこの地上の獣によって迫害を受け、そして殉教していく、その人たちが祭壇の下でうめく大声で叫んでいます。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。第5の封印が解かれたとき、神の前の祭壇の下で、その残されたクリス、まあ、レフトビハインドの後に残された人たちの中で救われる、クリスチャンたちが叫ぶ。復讐の日をいつまで延ばされるんです、いつまでこういう災いが続くのですかと、訴える。そうすると彼らには白い衣が与えられた。ありがたいですね。ですからこの患難期、この困難な時代の中で救われた人たちにも、その前に救われて天に昇った人たちと同じように白い衣が与えられた。遅くはないんです。決して皆さんが地上から消えた後、残された人たちの中であの人たちが言っていた、やがて私たちは天に引き上げられて患難の時代が来る、そう言っていたじゃないかっつってもう一遍聖書に立ち返って、そして信仰を持つ人たちが起こるんです。そして彼らはその信仰を証しするゆえに苦しみにあります。でもその迫害の中にあって彼らは救われ、そして私たちと同じように白い衣を彼らは受けることになる。罪の許しの福音は決して終わってはいない。教会が天に引き上げられた後も悔い改める者には救いのチャンスがあるということです。白い衣が与えられて彼らはなんと慰められることでしょうか。そして彼らは、こう言われます。あなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。殉教者はまだまだ起こるけれども、あなた方と同じように彼らは白い衣を与えられ必ず救われるからも待ってくれ。そうで、彼らはそのように まあ、いさめ愛を教えられるわけですね。そして第6の封印が開かれます。第6の封印を解いたとき何が起こりますか。第6の封印は天変地異です。大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように暗くなり、月の全面が血のようになった。地上からそう見えるんでしょうね。一体何が起こるのか分からない。どのような地殻変動が起こり、どのような天変地異が起こって、そのように暗く見えるのか分からない。火山灰可能性ある。でも地上からは太陽は毛の荒布のように黒く、月の全面が血のようになる、そのような空が見えるっていうんですね。そして天の星が地上に落ちた。隕石でしょうか。それが降り注ぐわけです。一つ二つではありません。それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであったと書いてある。だから一個二個じゃないんですよね。一軸の木に実っていて、大風が吹いたらほとほとと落ちます。そのように地上に隕石が落ちます。皆さん、地球っていう惑星は神様によって守られているの知ってますか。月がありますね。地球のおよそ6分の1ほどのあれ大きさですけれども、月の裏側を見るならば、私たちはそこに多くのクレーター跡を見出すことができます。実は月っていうのは地球の防衛をしているんです。ガーディアン、まさに衛星なんですね。防衛をしている、守っている星なんですよ。それは文字通り衛星で、月がなかったら地球に衝突する隕石、おびただしい数になります。月が地球をこう回って防いでいるので、それで地球はその月によって守られて隕石から。でもこの時にはそのコースにはなりません。地球に多くの隕石が降り注ぐようにな。恐ろしいですね。その結果どんな災害が起こるか。津波、地震、どんなことも分からない。そして14節で、天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。大地殻変動が起こるっていうんですね。天が巻かれるっていうのは どういう現象なのかよく分かんない。巻かれるとくるくるくるってね、巻物のように巻き取られるっていうのはよく、実際どういう具合になるか分からない。でも何らかの空の様子が変わってしまうでしょうね。そのように見える現象が起こってしまいます。それから全ての山や島がその場所から移されるんですから、大地殻変動が起こるわけです。そしてその地殻変動の中で、地上の王、高官、仙人、隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に隠れ、かくまってくれと叫ぶ。私たちを覆ってかくまってくれと叫ぶ。神の大きな裁きの日が来た。誰がそれに耐えられようと人々が叫ぶ。それはもう身分関係ありません。王様であろうと、高官であろうと、隊長であろうと、金持ちであろうと、力の強いものであろうと、弱いものであろうと、高貴なものであろうと、卑しいものであろうと、自由人も奴隷も、すべてのものが一つになって叫ぶ。そのような恐ろしい日が約束されています。6章はここまでなんで、はい、6章はここまでです。でも忘れないでください。この6つの封印が解かれていかなければ終わりが来ません。そしてこの6つの封印が解かれることによって、イエス・キリストはこの世界をご自分のものとして回復、取り戻すっていうことです。これは主の権利証書の封印です。主はこの世界をご自分のものとして取り戻されるための封印です。 この災いの中で人々が震われ、そして人々のうちにあるものがあらわにされ、そして人々は神と向かい合わざるを得なくされる。その中で神に立ち返る者と、そしてそうでない者とにはっきりと人々は震われるんだということです。私は小鳥を飼っています。小鳥の餌箱、しばらく小鳥がついばんだ後で、私は本当に、ね、外へ持ってってふーってやるといいんですけれども、まあふーってやるとそこら辺殻だらけになる、もみ殻だらけになるんで、掃除機を弱にしてそーっと吸います。でこう振るんですね。そうするともみ殻だけ、食べた殻になった殻だけ吸われて中に身が残ります。でそれやりながら、ジャッジメントデーだなと思う人々のうちにあるもの、その人の心が、その人の魂が神に従うのか、サタンに従うのか、この世の己の道にしがみつくのか、それとも神により頼むのか、そのことが明らかにされるために、このキリストがこの世界を取り戻す前に人々は震われるのだというのです。教会はすでに地上を去っています。そして私たちはそれを上から見守ることになる。残された人の中でどれほどの人たちが私たちの証をこれから信じるだろうか。私たちが証ができるのはこの前です。いいですか。私たちが証ができるのはこれが起こる前です。この日が来たらもう私たちは証ができません。私たちはキリストを宣教できません。なので私たちは天に引き上げられる。世界中からクリスチャンが消えるのです。なんという災いの日でしょう。なんという恐ろしい日でしょう。でもその恐ろしい日の中で悔い改める人たちはまだ残っているという。そこで悔い改めても私たちと同じように白い衣が与えられ、主の前に立つことができる。私たちはこの4つの御怒りの、神のライダー、乗り手、騎手4匹の馬に乗った、災いをもたらす者がこの地上に来る前に、私たちは私たちの技を十分に果たし終えなければなりません。私たちサボってるからなかなか神様はその日来させないわよって思わないでくださいね。神様はその日をはっきりと定めてらっしゃいます。イエス様も知らないふりをなさいましたけれども、見つかりも知らず子も知らないとおっしゃいました。ですから本当に知らないことにしてあるんでしょう。天の地にいます。私の父がそれを決めてらっしゃるんだ。イエス様はそれを、その主権を父なる神様にお任せになりました。でもその日はあるのです。その日は決まっているのです。そしてやがて起こります。この世界がこの災いの中に取り残される前に、私たちは一人でも多くの方々に福音を明かししなければなりません。残された人たちが悔い改めるために、残された人たちが、あの人たちはこのことを言っていたんだと思い至るために、私たちは多くの言葉を、多くの証を地上に残していかなければなりません。この災いの中で神に立ち返り、そして命をかけてその信仰に立つクリスチャンを生み出すためにも、私たちはこの日キリストを力強く証ししていかなければならないのではないかと思います。白い馬来た、赤い馬来た、黒馬来た、青ざめた馬来た、まあ綺麗、そういうものではなく、この恐ろしい神の大いなる裁きの封印が解かれていく中で、人々は救いに招かれているんだということです。その時が来る前、私たちは福音を述べ伝えましょう。獣のことを私たちは覚えましょう。多くの戦乱と各地に起こる飢饉と死の病と、そして地上の獣の暴力によき、私たちの後信じる方々が命を失っても、彼らの命はキリストの手の内に守られており、そしてこの 封印はキリストの支配をこの地上に来させるために解かれるのだということを私たちが忘れないように、私たちがこの日キリストを述べ伝えましょう。祈ります。天の父よ、あなたはすべての主権を御子イエス・キリストにお渡しになりました。イエス様の手の中に今その主権の支配の巻物があります。イエス・キリストがこの世界をご自分のものに取り戻すために一つ一つの封印がやがて解かれようとしていることを私たちは忘れないように、そしてその時までに私たちが地上に十分証を残し、福音を残し伝え、そしてたとえ私たちに救いが間に合わなかった方々にとっても命を懸けてその救いのメッセージに耳を傾ける人たちが一人でも多くなるように、私たちの証を立てさせてくださいますようにお願いいたします。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前でございます。アメン。
今世界人口60億、4分の1ですから15億死ぬってことですね。恐ろしい日だと思います。
はい、その日が来る前に私たちは主に導かれて主を明かしているものとなりましょう。賛美歌の333番歌いましょう。どうぞ歌ってください。 して、私たちを証し人として強く立たせてくださいます。それでは、感謝を持って礼拝の献金をしましょう。今後の主に対する献身の心を持って捧げていきましょう。よろしくお願いします。それでは心を合わせ声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。では祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。お願いします。
祷いたします。仰ぎ乞い願うくは私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。